2023年6月9日金曜日、時刻は午前7時33分を過ぎたところです。大阪は曇り空ですね。昨日雨が降って、雨は止んでて大阪市内、これから曇り空の一日で、時々晴れ間も覗くという今日のところは、明日明後日、月曜日にかけてまた雨ということですが、梅雨ですからね、もう仕方がないですね。しばらく、いかに快適に過ごすかという工夫が必要だなと思いますが、毎日お話ししてて、この間も会った人に、やっぱりもうその即興でやられてるんでしょうというもちろん即興ですよね。どなたか、なんか台本みたいに書いてあるんですかとかって、多分それやってたら毎日は続いてないですね。でこの間その方とも話してて、なんかこう話することを決めてるんでしょうねって言われるから、一応なんていうんですかね、決めてはいないんですよね。決めてはいないというか、考えるのは考えるんですけど、何喋ろうかなみたいなことは考えるんですけど、これね、喋り始めるとまたその流れの中で他の話になっちゃうんですよね。ですから一応考えたり考えなかったりという時があって、でその考えたことを話すこともあれば全然違うことを話すと、大体考えたことを話すことの方が少ないでしょうね。多分2、3割ぐらいじゃないかなと思いますね。喋りながら何かその時々パッとこう頭に浮かんだことをお話ししてると、で、繰り返し同じようなことを話してるっていうのは、本当にその真に思ってることなんですよね。でそれと、時々、なんていうんですかね、仕事柄もありますけれども、ある程度ね、客観的にこういろんなものを見て、時代を読むというか世の中を読むというか、そういうことが必須の仕事でもあるので、でこう話しながら何かこう上から目線みたいなね、自分で後でですよ、後で思って、上から目線で喋ってるなということなんかも思ったりはするんですけれども、書くというのも、もうこれホームページに書き始めたのは本当に最初のホームページを立ち上げた時ですから、その時に、なんていうんですか、自分がちょっと本読んでたということもあるのかもわかんないですけど、やっぱりいろんな本があって、スーッとそのまま本の中に入っていくものもあれば、何かちょっと受け付けないものもありますよね。それはもう仕方がないというか、いつも言ってるように自分を超えることはできないから、ですから読む側がそれ選べばいいわけでして、そうやってこう自分自身も選んできてるし、で何よりもやっぱりその超えられないな、自分を超えることはできないなっていうものが、こうやって言葉に出してということではなくって、何か暗黙のうちに、やっぱり10代の時にこう本読んだりとかしてて、そういうもんだなというのはどっかにあるんですよね、おそらく。ですから架空の時から、当初よく言われましたけどね、よくそんな書きますねみたいなでも書くということは、そもそも私にとっては、その自問自答まではいかないけど、自問をして、でそれが何か反応があった時に、その答えの一端を得ることにもなるっていうか、やっぱ明らかにしないと、自分のその考えを明らかにしないと、でまたそれがどうっていう、こう反応は返ってこないので、稚拙であっても明らかにするというか、そこまでね深く考えてないんですけど、若松英輔さんが言った、書く話すは魂の労働というのがものすごいしっくりくるんですよね。ですから、その自分自身の もう身の丈がもうどう転んでも出るわけですから、ですからまあ架空の時からもうある程度そのことは了解してて、まあ稚拙なものでもそれはもう自分の身の丈やと。でこれ話し始めてもうちょうどコロナの時ですから2020年ですよね。ですからまあ話すことも即興で話して、でなんかちょっと上から目線の話になったなと思うことはあっても、まあそれも仕方がないなと、自分のもうそれがまあ、自分の今だということなんですよね。まあ、そんなこんなことを思いながらお話ししてるわけですけれども、まあそうやってこう話して、ああ上から目線になったなあということもまたこう気がついて、ちょっとまたそこでね自分を振り返るっていうかそういう機会になってるから、やっぱり書いたり話したりするっていうのはまあ大事なことですよね。そのどう思われるかっていうことをあまり気にしてたらなんか先に進まないっていうか、その自分自身の血がそのまま何かねこう発育しないって言うとおかしいけど、やっぱり何かこう反発とかね、そういうものをまあ食らってっていうか、言葉としてはあれですけど、まあ、そういうふうにして何か少しまた考える機会になっていく、まあそういった意味ではまあ根っからやっぱりある程度考えるっていうことはまあ好きということよりもそれが自然と言いますかね。ですからね、もうやっぱり年を重ねてくると他者との違いが、ね、ようやく分かって来たもんですから、地頭とかって言いますよね。地頭力でいいかな、土地の地に頭ですね。ですからね、私はやっぱ優秀ではないけれども地頭力はある方なんだろうなとある程度自分では思ってますけどね。それに磨きをかけて、またそれがどなたかのお役に立つようにしていかないといけないなとこう思ってるところですけれども、さてその観察の方ですね、もう12に飛ばしましたけれども、まあ、12前回読んだところはちょっともう一度読みますと、まあ読まなくていいか、まあ、50年周期という話が出てたんですよね。50年にはどういう意味があるだろうかというふうなことを、まあ大体100年のうちで前半に1世紀前半に、まあ、戦争みたいなのがあって、その後いろんなものがそこからまあ復興してみたいなのを繰り返しになってるんじゃないかということでした。で続きですね、56ページにあたるんですけれども、続きはこうなっております。なぜ50年かということであるが、同じく原因のわからない周期に経済変動のコンドラチェフ周期っていうのがありますね。コンドラチェフ周期60年、コンドラチェフ周期がある。これは幼年期と老年期とを除いた人の寿命と同じである。戦争勃発のリスクが前の戦争を経験した世代の引退とともに高まるということが思い合わされる。科学と兵器とは継承され進歩するが、これと対照的に個人体験は個体の死滅とともに、世代体験はその世代の消滅とともに失われるものが多い。 そして新しい世代は古い世代より賢いとは限らない。もっともさらに大局的な安定が生まれることがある。アレクサンドロス大王が作り出したヘレニズム世界と、それを継いだローマ世界、これにとって変わったイスラム世界である。いずれも数世紀の平和をもたらしたように見える。この長寿はその固有世界を超える一つの普遍的文化を作り出したことによるもののように見える。ヘレニズム世界はインド大陸、中央アジアに及び、ローマ文化はガリア、ヒスパニア、ゲルマン、アフリカ世界にも波及した。反抗するゲルマン人もローマ文化には敬意を表するというのが特徴であり、このような同化力の強い普遍文化の中では次第に人種、宗教などの相違は二義的なものとなっていく。このような同化力の強い普遍文化の中では次第に人種、宗教などの相違は二義的なものとなっていく。東アジアにおいて2000年を超える中国の覇権も武力でなく人種、宗教などを二義的とする普遍的文化によるものであった。東アジアにおいて2000年を超える中国の覇権も武力でなく人種、宗教などを二義的とする普遍的文化によるものであった。かっこ、実際中国の政治的統一時代はその歴史の半ばを超えない。かっこ閉じ。この普遍文化性は残念ながら日本文化が到達しえないもののようである。万一秀吉軍が明軍に勝利して北京に入城し得たとしても、それは日本族が満州族の代わりになっただけであろう。米国、アメリカ文化はソ連時代のロシア人に対しても、現代の中国人に対しても吸引力があることを証明したが、それが18世紀のフランス文化、19世紀の英国文化というヨーロッパ文化の下位文化の吸引力の程度を超えるものであるかどうかはまだ言うことができないであろう。と、ここまでにしましょうかね。12-3といたします。この続きの冒頭の文はこうなっておりますね。戦争の終結にはいくつかの形態があるということに続いていきます。といったところで、時刻が7時48分になるところです。以上です。